どうもこんにちは、 G です。今回の講義ではこれだけは知っておきたい新型コロナ対策についてお話したいと思います。まあ非常事態宣言も多くの県で解除されてだいぶ、新しい患者さん発症者も減ってきているので、正直もうこのままねコロナってどんどん落ち着いていくんじゃないか、もう騒ぎは収まるんじゃないかっていうふうに思われている人とか、まあ自粛疲れでそろそろもういいんじゃないって思ってる人が結構ね多いんじゃないかと思うんですが、この今だけなんとか我慢して乗り切れば終わるっていう考え方は実はもう間違いなんですよね。2002年に中国で SARS っていう病気が発生しました。これもコロナウイルスによるものなんですね。で、その後その10年後今度中東の方で MERS っていうまたコロナウイルスによる病気が、流行しました。でこのどちらも もうものすごくこう、ね、感染力も死亡率も高かったので騒ぎになったんですけど、まあ、世界中には広がらなかったんですよね。中国とか中東だけで収まったわけです。でもその、病気のコロナウイルスとかはずっと生き残って少しずつ形を変えて、今回2020年SARS コロナウイルス2っていうのが実は正式名称なんですけど、18年前の SARS の続編として新型コロナウイルスという形で今回は世界中に広がっちゃったんです。で、2002年の SARS のウイルスから始まって MERS も含めて特効薬とか治療薬っていうのは実はまだできてないんですね。だから20年近くかかってもコロナウイルスに対する特効薬っていうのは作れてないんですよ。で、当然中国の一部や中東の方では SARS、MERS はまだ残ってる病気なんですね。うん。ただ日本にはほぼ入ってこなかったので、ね、日本人的には遠くの国で騒ぎになった話ぐらいの感じだと思うんですけど、これは今も残っているかかれば結構な確率で死んでしまう恐ろしい病気なんですよ。そしてその新しい版新型コロナウイルスっていうのが今回流行ってるわけですけど、今回は死亡率こそ低いものの感染力がさらに爆上げされてて、何よりも世界中日本も含めて広がってしまったんですよね。だからこれ今までと同じパターンでいけばもう10年20年経ってもやはり特効薬は作れなくて、うん、たまに油断した人や免疫力の落ちた人がかかってしまう、そしてそのうちの何パーセントの人かは命を落とすっていう病気として今後ずっと存在し続ける病気だっていうことなんです。だから今だけの流行で、ね、それこそ1年我慢したらなんとかなるっていうもんじゃないっていうことを知っておいてほしいんですよ。だからコロナウイルスに対する対策っていうものをもう、これからの人生においては新しい習慣、うん、手洗いうがいみたいな感じでコロナ対策をもう生活の中に入れていかないといけないんですね。で、コロナウイルスの、人体への入り口っていうのは実は大きく3つしかありません。それは目と鼻と口なんですね。で、目から入るっていうのはだいたいこうね、うん、直接こう飛沫が目に飛び込んでくる場合と、もしくはそれがついた、コロナウイルスがついた手で目をこすってしまうとか、そういう時なんですよね。だから外からコロナウイルスが体内に入ってくる時っていうのは直接的にそのさっき言った目鼻口に飛び込んでくるときと間接的に、うん、コロナウイルスの、ついているものを触った手で自分の口とか鼻とか目を触ってしまって間接的に入ってくるというのの、まあ、両方のパターンがあるわけです。そして直接的にこう飛沫、コロナウイルスの補菌している人の唾とか、うん、そういったものがこう飛んできたものがこう目や鼻や口に入る、うん、これを避けるためには当然最近よく言われるソーシャルディスタンス、うん、つまり社会的な距離ですね、うん、相手とそんな近くに行かないということが大事なんです。そして間接的な話では物から手にまずウイルスが移ってその、うん、手で物を食べるとか、うん、鼻をほじるとか唇を触る粘膜を触るとか、うん、目をこするっていうことをしてしまうから入ってくるんですね。ということは手をしっかり洗って 少なくとも手にコロナウイルスがついてない状態にするということがすごい大事なわけです。ところがこの手を洗うというのもどうしてもね、時間をかけて洗うというのはめんどくさいことなので、最初はしっかりみんな30秒洗っていても、だんだんね、ちょっとした時はちゃちゃっと水で洗って済ませるとかいうことが起きやすいと思うんですよ。しかしコロナウイルスは皮脂性、油の膜のようなもので包まれているタイプのウイルスなので、結構油汚れのように手にへばりつくんですよね。だから水だけでザーッと洗い流しても実は結構落ちないんですよ。だから油を分解する石鹸が有効なんですね。だから、コロナウイルスっていうのは病気になる油汚れみたいなイメージで思ってください。油仕事とか、機械仕事とかされる方って手にね、機械油とかオイルがつくことあると思うんですよ。でそれってちょっとやそっとじゃ落ちないですよね。ちゃんともう水洗いじゃ落ちないから、洗剤とか使ってゴシゴシ洗ってお湯使ってようやく落ちますよね。ウイルスっていうのはそういうもんだと思って手を洗うようにしてみてください。で、じゃあうがいはしなくていいの？うがいも大事じゃないの？っていうのはあると思うんですけど、うがいはもちろんね、しないよりかはした方がいいんですけれど、ウイルスっていうのは当然鼻や、口の粘膜に入っていくと、そのままもう20分もすればそこから吸収されて細胞に取り付いちゃうんですよね。だから、ウイルスが細胞の中に入り込む前にうがいで洗い流さないといけないので、ウイルスがついてから20分ぐらいしかうがいの効果って、及ばないんですよ。それ過ぎちゃったらもううがいしてもあんま意味ないんですよね。だからあんまり最近はこ うがいをしましょうとは言われてないんですよ。手を洗いましょうばっかり言われてるのはそういうこと、でもまあやらないよりかはマシなんで、外から帰った時はうがいするのはいいと思います。ただいきなりゴロゴロゴロって喉でうがいしてしまうと、口の中に留まっていたウイルスを喉の粘膜にこすりつけるようなことになるので、最初の1回はまず口の中だけをぐじゅぐじゅペッてして吐く。そして2回目からやっと喉をゴロゴロさせてうがいするっていう、うがいもね、そういうやり方をした方がいいと思います。そして消毒液を使う方、ね、結構いると思うんですが、まず消毒液っていうので有名なのはアルコール、エタノールですね、エチルアルコールですね。アルコール消毒液っていうのは、だいたいアルコールの濃度が 60% を超えていると、そのアルコールが、ウイルスを包んでいる油の膜を破壊するので、ウイルスを不活性化、殺すっていうか不活性化するんですね。なので、良いとされています。ただ最近はちょっとこれが手に入りにくいっていうのもありますし、アルコールなのですごい燃えやすい、だから火の近くで使うと危ないっていうのがあります。ただ指に使ってもいいっていうところがあるので、手に入るんであればおすすめです。ただ一つだけ間違えないでほしいんですけど、燃料用アルコールとかで売られているメチルアルコールっていうのは消毒効果は全くない上に劇薬、もう飲むと死ぬレベルで、死んだり失明したりするレベルのものですので、絶対にメチルアルコール、メタノール、燃料用アルコールっていうものは使わないでください。そして、アルコールが足りなくなってきて他にいろいろ出てきているものとして、次亜塩素酸ナトリウムっていうのがあります。次亜塩素酸ナトリウムっていうのは、これは漂白剤なんですね。キッチンハイターとかが主にこれです。なので、殺菌力はすごい強いんですよ。ただし、ものすごくその殺菌力とか物を溶かす力が強いせいで、指につけると指の表面がヌルヌルするんですよね。キッチンハイターとか指につくとヌルヌルしますよね。あれって表面のタンパク質が溶けちゃってるんですね。指が溶けちゃってるんですよ。だからヌルヌルする。なのですごく危険なものなんですね。だから薄めて手袋をした上で、何かドアノブとか機械とかテーブルとかを拭いてウイルスを殺す分にはすごく適しています。ただしこれは基本的にスプレーで使うもんじゃないんですよ。これをスプレーですると、どうしてもシュッと舞ったものって人間って結構吸い込みますから、肺にダメージを与えるんですよね。アメリカでは希釈してないキッチンハイターみたいなものをバンバンスプレーしすぎて、肺が真っ白になって入院した女性っていうのもいました。だから次亜塩素酸ナトリウムは安いし手に入りやすいけれど、噴霧するようなものではない、キッチンハイターだと思ってください。そして、 次亜塩素酸水っていうのもあります。これはですね、特に最近出てきたものなんですけど、次亜塩素酸までは一緒なんで、ついね、ナトリウムと同じように思いがちなんですが、これは、塩水とかを電気分解して作る全く違うものです。なので、こちらはですね、弱酸性なので、指についても全くね、こう、指を溶かしたりしないんですよ。有機物、タンパク質とかそういう有機物に触れたときに、水に戻るんですね。触れたものと反応して水に戻る。その時に触れたものを消毒するっていう力があるわけです。だから、指にも使えるし、噴霧して使えるし、でも殺菌力はすごく高いしで、一見いいことずくめなんですが、問題というか注意点が2つあって、1つは有機物に触れた瞬間に水に戻っていくので、例えばテーブルとかを拭こうと思った時に、あれですね、手ぬぐいとか雑巾にシュッシュッシュッとしてから拭こうとしたら、もう雑巾にシュッシュッした時点で水に戻っちゃってるんですよ。だから殺菌効果があまりなくなるんですね。なので次亜塩素酸水を使う時は直接物に噴霧して使うっていうことが大事になります。もう一つは、これ、時間が経ったり、日光に当たったりすると、どんどん分解されていって、殺菌効果が落ちるんですよね。だから、次亜塩素酸水は、ボトルとか、保存環境にもよるんですが、もう数ヶ月で効果が半減以下になってしまいます。なので、大量に買い占めるのはちょっと、やり方が悪くて、少量買って、1、2ヶ月で使い切るっていうのを繰り返した方がいいと思います。ただ、やはりですね、注意点として、消毒液っていうのは、その菌をこう不活性化する力があるっていうだけで、例えばどれぐらいの時間がかかるかというと、アルコールなどはウイルスにシュッシュッと噴霧して、今回の、コロナウイルスとかに噴霧して、大体不活性化するまで1分ぐらいは最低かかるんですよ。で、濃度が低いと10分ぐらいかかるんですよね。ということは、殺菌効果があるっていうことは嘘じゃないんですけど、例えば指にシュッシュするとしたら、指にシュッシュッとしたアルコールスプレーが、ね、1分以上手をべちゃべちゃ濡らしてるかっていうと、そんなことないと思うんですよ。なんかもう手をすふって振ったりして乾かしちゃったりして、数秒で、ね、取れちゃってること多いですよね。となると、実はかなり殺菌効果ってそれ低いんですよ。だから、1分間手が濡れた状態にならない程度の量しか使わないんであれば、殺菌効果は100%ではないと。いうことを考えると、消毒液って、手を消毒するためっていうよりかは、なんか物を拭いたり、物にへばりついてるウイルスを、殺すために使うのはすごいいい感じなんですけど、指をきれいにしたいんであれば、もう石鹸で洗った方が何十倍もいいってことです。次にマスクですね。マスクは、効果がないと、当初のうちはすごく言われたんですけど、当然ね、隙間から空気も入るし、ウイルスも入ってこないわけではないんですが、さっき言ったように、鼻や口を人間は結構無意識に触ってしまって、そこから菌が入ってきたりするので、そもそも触れなくするという意味ではすごくいいんですよね。本人はそのつもりがなくても、意外とね、口や鼻触ってる人って多いんですよ。で、そういう時にウイルスを塗り込んでしまうので、マスクはあるのであればつけておけばだいぶマシですよね。それに飛沫も直接吸い込まなくていいっていう効果ももちろんあります。で、ウイルスはどこからやってくるかっていう話なんですけど、基本的にこうね、飛沫としてバーッと吹きつけてくるっていうのは、人が多いところでは当然あるんですが、多くの場合、物から来るんですよね。そういうウイルスがへばりついたものから来る。で、この物っていうのは、例えば郵便物、宅配便、で、スーパーとかで買ってくるもの、みんなその危険性があるんですよ。アメリカでは、そのコロナにかかった人が運んできた宅配便の、荷物を受け取った女性が、もう全く家から出なかったのにコロナになってしまったという例もあります。だから、外から家に持ち込むものっていうのは、基本全部消毒するか、2日ぐらいはそのまま放置しておいて、菌が自然に死ぬのを待つっていうのも正しいやり方です。で、人間、ウイルスって、例えば、コロナウイルスにかかった人の体内でこう増殖していくわけなので、その人の体から出るものには全て入ってるんですよね。だから、くしゃみとかで出る唾、だけでなくて、例えば鼻水とか、あとはおしっこや便、あと男性であれば精液とか。 そういったものからもコロナウイルスは検出されています。だからコロナウイルスにかかっている人の、あのトイレ、入院患者のトイレってこうした後にジャーって流すんじゃなくて、あの猫みたいに砂をかけて埋めてくくっちゃうんですよね、うん、そうしないとあの下水に流しちゃうと下水でウイルスが蔓延しちゃうんですよ。それぐらいあの飛び散りやすいで、あちこちから出てくるもんなんです。だから今の自分は公衆トイレを使うっていうのも実はすごくリスキーなんですよね、うん、で、そういったウイルスなんですけど、こう物についたウイルスっていうのは、例えば金属やプラスチック、ガラス、ステンレス、そういったものの表面についたものっていうのは、だいたい2、3日生き延びます。最長9日間の残っていたというデータもあります。うん、だからウイルスそのものが、こうね、あの皮脂性、油の膜に包まれているので、完全に乾燥して死ぬまでに結構時間があるんですよね。だから、コロナの人が、例えば2日前に乗った電車のつり革からも移る可能性がある、危険性があるっていうことなんですよ。だから自分が乗った電車がガラガラだから、ああよかったコロナにならないやと思って、うん、手すりを握ったらそこからウイルスをもらう、そんなことすらあり得るんですよね。そして次に段ボールや紙など表面にへばりついたものの水分を吸い取る系のこういったものであれば、だいたい1日ぐらいしか持たないと言われています。なので宅配で届いた段ボールなどは、まあ、1日以上放置しておいて開けるっていうのも手ですよね。そして殺菌効果の強いと言われている銅、うん、この銅の表面についたものは銅イオンの働きでだいたい4時間ぐらいで分解されると言われています。で、空気中はだいたいもう、エアロゾルっていうのは数時間、3、4時間漂ったりするんですけど、さらにその空気中でも3、4時間、最長3時間ぐらいは生き延びると言われています。うん、つまり、3時間前に誰かがくしゃみをしていたとしたら、後でそこにやってきた人にそれが、うん、入らないとも限らないっていうことなんですよね。結構だからその感染力っていうのは怖い話ですよね。そして今回のコロナで一番厄介なところっていうのが、これまで の、 その、コロナウイルスの SARS、MERS に比べて、うん、あの発症率がちょっと低いんですよ。つまりコロナウイルスにはかかっているけれど、体内でウイルスは増殖しているけれど熱は出ていないとか、うん、咳が出ていないっていう無症状患者っていうのが意外と多いんですね。半分ぐらいがそうだと言われています。となると本人は全くね、体調悪くもないから、熱も出てないから自分は健康第一だと思い込んで行動してしまうんですよ。で、その人と一緒にご飯を食べたり、その人が触ったところを別の人が触ったときに、その別の人に感染が広まるっていうことがあるんですね。だから外を出歩いている人っていうのはもうね、あのかかっている可能性が十分あるんですよ。で、その人と一緒に生活した家族とかに移る可能性っていうのも十分あるんですよね。だから今回のコロナって家族ぐるみで移ってるのってすごく多いですよね。食卓で喋ったら目に見えない量の唾が飛ぶわけですよ。それがふわっと舞えば食卓全部に広がるわけです。それを食べた家族がコロナにかかるっていうことは十分あり得るわけなんですよね。でもそこまで言うと、もう一緒に住むのをやめるかとか、食事を別々にするかとか、うん、トイレは毎回消毒するかっていうかなり難しい話になってきてしまうので、まあ、そこまで行く前に少なくとも外から持ち込まない、うん、まず自分がかからない、で、自分が体調不良でなかったとしても、もう保菌者かもしれないぐらいの覚悟とか注意を持って生活するということがこれからすごい大事になってきます。なかなか大変なあれですし、まあ、かかってもね、1割しか重症化しないんでしょって言われがちですけど、重症化した人のこう痛みとかってとんでもないみたいですし、そもそもね、1割も重症化したら、例えばね、あの集団免疫でみんなかかって治ればいいじゃないって言うんですけど、じゃあインフルエンザのように1000万人とかがかかったとして 10% が重症化したら100万人、うん、100万人の、人を助けられる人工心肺だとか、うん、そういった病院のベッドがどこにあるかという話なんですよね。それこそ医療崩壊というものになっちゃうわけです。だから、うん、安易にかかればいいというのもなかなか、ね、危険な考えなので、かからなくて済むのであればかからないようにしようと、うん、いうふうに思ってもらえたらなと思います。それでは今回の講義は以上となります。ありがとうございました。